新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、日から日へと、御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、そのふさしい技をすべての国々の民の中で。アーメン。
お立ちください。聖歌を送って賛美いたしましょう。聖歌の95番。なるかやす
を歌いましょう。
生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
それではもう一つ、聖歌の476番、今朝は川のごとく、歌いましょう。
Thank you.
も購読をいたしましょう。主婦のご覧をご覧ください。今日は詩編の第62編からです。それでは購読いたします。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。
私の救いは神から来る。
神こそ我が岩、我が救い、
我が櫓、私は決して揺るがされない。
私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来るからだ。
私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。
民よ、どんな時にも神に信頼せよ。
あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。
まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。
はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。
圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。
富が増えてもそれに心を止めるな。
神は一度告げられた。
二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。
主よ、恵みもあなたのものです。ご一緒にどうぞ。
あなたはその仕業に応じて人に報いられます。
それでは祈る時を持ちましょう。はじめにお捧げ書に続いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、恵み深いあなたの皆を心から賛美また感謝いたします。この朝も良い天気を与えてくださり、こうして私たちを共に集わせてくださったことを感謝いたします。あなたが罪に目を留めるならば、人はあなたの前に立ちいません。しかしあなたが憐れみ、私たちのために救い主イエスを与えてくださったから、私たちはあなたの御前に今こうして立ち得るのです。私たちの救いはあなたのうちにあります。私の救いと私の栄光は神にかかっているとありましたが、誠にあなたこそ私たちの救いの岩、あなたこそ私たちの栄光、また酒どころであります。どうぞ今日も私たちが自分のうちの義に目を留めることなく、あなたのうちにある義に心を留めることができるように、自分の罪に打ちのめされるようなことがあっても、あなたの恵みの中に救いを見出し、安らぎを見出すことができるように、私たちのために命を懸けてその愛を示されたあなたの皆を心から賛美します。今日も私たちは地上の生活を送る中からここに集いました。その一週間の歩みの中で7日間守られたことを感謝いたします。失敗したこともあり、また罪を犯したこともありますが、どうぞあなたの御前にその罪を告白し、許してくださるあなたに本当に全てを委ねていくことができるように、またどうぞ私たちが罪の中からあなたの御力によって抜け出て、あなたの御名にある愛の力が私たちを地上のすべての束縛から解き放って、あなたの前に自由にしてください。感謝してあなたの御名に委ねます。今日礼拝に地上で来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞおのおのの場所にあってもこの主の日を、礼拝の日、あなたを崇める栄えある日として覚えることができるように、あなたの御言葉と御霊によっておのおのをその場にあっても力づけてください。またここに向かっていらっしゃる兄弟姉妹があるならば、どうぞ安全にまた速やかに 私たちのうちにあって、すべての悲しみ、嘆き、憂いを取り去って、主よ、あなたにある喜びと愛と、また平和を持って心を満たしてくださるように、この短い祈りのひとときをあなたがお持ちください。続く祈りの中に、一人一人、あなたの導きがあるようにお願いいたします。委ね、感謝して、愛するイエス様の名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りましょう。
愛する天の父よ、御名をあがめて感謝をします。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まことにあなたは私たちの酒どころとなってくださる方、あなたに信頼し重荷を委ね、またその許しをあなたから受け取って感謝をします。どうぞこの礼拝終わりまであなたの御名を導き天にね、感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
はい、それではお立ちください。どうぞ行きましょう。
どうぞお立ちになれる方お立ちください。イエスは全てから歌っていきましょう。
Yeah.
して、私たちを主にある喜びに満たしてくださるように。
私が来たのは立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に 滅びうせない限り、立法の中の一点一角でも決してされることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。まことにあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。以上です。
ありがとうございました。それではローター牧師より律法を成就すると題してメッセージを受けましょう。
おはようございます。寒い日が続いてますが、皆さん、ご健康は大丈夫ですかね。先日、昨日ちょっと私の義理の母が交通事故に遭いまして、で急に夕方から千葉の方にちょっと行って帰っていきました。まあ、今のところ守られて、状態は結構ひどい痛み。体結構ダメージあるんですけれども、まあとりあえず安定してるように守られてることを感謝しています。帰ってきて、9時過ぎに帰ってきて、それで、バタバタ しとりましたけれども、守られて、こうして日曜日の奉仕も守られていることを本当に感謝しています。今日お開きしている5章の17節から20節は、先週から続いている三条の水訓と山の上の説教と呼ばれているところですね。イエス様が弟子たちをそばに寄せて、多くの群衆に囲まれながら、話された、その説教がここに書かれています。今日、教えられているのは、クリスチャンたるもの義なるものであれということなんです。クリスチャンは神の義をその身に実現していくものなんだということが、今日のテーマなんですね。でも我々神の義っていうことを考えるときに、じゃあ何が一体義なんだろうと、よくね、正義とかね忠義とか義なんていうのをこう旗印にして、戦争をやってる人たち多くいますよね。でも我々この聖書の中で、義ということを考えるときに、やっぱりまず第一に頭に浮かぶのは、神様が何を義とおっしゃってるかということだと思います。イエス様はここで17節の最初のところで、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのですとおっしゃっています。で、ここのところで律法や預言者という言葉がセットで出てきますね。で、これ一言で言っちゃうと、この律法と預言者っていうのは旧約聖書のことなんですよ。旧約聖書っていうのは一番最初の創出レビ民申命記、その部分をモーセに神様がお与えになった律法、トーラという言葉で読んでます。そしてそれ以外のところを、ひっくるめて預言者っていうふうに呼ぶんですね。なので律法や預言者を 廃棄するためと思ってはなりませんってイエス様がおっしゃったのは、これは旧約聖書の教え戒めを私は成就するために来たんだと、それを廃棄するために来たんではなくて成就するためにやってきたんだとイエス様はおっしゃったわけです。皆さん旧約聖書をお読みになった、クリスチャンになって、さあイエス様を信じた、でイエス様のことは新約聖書に出てきますから、とりあえず新約聖書を我々は読むんですよね。イエス様の、まあ、原稿の教えである福音書をまず最初に読みます。でもその後で、どうやらイエス様という方を理解するためには新約聖書だけではダメだというふうに気がつきます。それはこの律法と預言者が私について証言しているんだ、だから旧約聖書全体が私についてのこう、まあ、表現なんだということをイエス様ご自身がおっしゃってるからなんですよ。イエス様十字架にかかった後で復活して弟子たちのところに現れた時に、エマオに向かっている二人の弟子のところに現れました。そして聖書からご自分について書かれていることをこう説明して弟子たちの心を開かれたっていうところが出てきます。エマオ途上の弟子たちへの権限現れですね。でその時にイエス様が聖書を解き明かしてって言ってるのは、それはもちろん新約聖書ではないんです。つまり旧約聖書からご自分について書かれているところを説明して、イエス・キリストは苦しみを受け、そして3日後に復活するんだろうということを弟子たちに教えたっていうことなんですよ。ですので私たちがイエス様について、知ろうとするときに、旧約聖書は大きな助け、また教え、そして戒めのために有効、そして有益なんですね。でイエス様はその旧約聖書を廃棄するためにやってきたんではないとおっしゃいました。だから時々勘違いしてね、私たちはクリスチャンだから新約聖書しか読みません、新約しか教えませんという人たちが時々いるんだけども、でもそれは間違ってるんです。この聖書全体がイエス・キリストを表している、指し示している、イエス・キリストを照らして私たちに教えている書物なんだ。だからイエス様はその旧約聖書を表す律法や預言者を廃棄するために来たんではない、成就するために来たんだとおっしゃった。ところがじゃあ私たちはこの旧約聖書を全部読んで、そしてそこに教えられていることを全部守らなくちゃ立派なクリスチャンになれないのかとこう考えてしまうんですが、でも実はそれは私たち人間にはまあ不可能と言っていいと思います。皆さん立法ってどれくらいあるか知ってますか？旧約聖書の少なくともこのモーセの立法、創出デビミン新明記の中に何々してはならない、何々すべし、何々しなさいっていう教えられているのがどれくらいあるか、皆さん前に話したことあるから覚えてる人ちょっと言うみたい。そうかじゃあ今日また覚えましょう。何々してはいけないっていうのを数えた人がいます。ユダヤ人の学者です。まあそうだよね、そうじゃない人はあんまり数えないの。で何々してはならないっていうのが数えてみたら365あったって言うんです。まあ、数え方にもよるんでしょうけれども、365何々してはならないっていうのがあったって言うんです。じゃあ何々すべしっていうのがいくつあったって言うと248あったって言うんです。合計すると613。さあ皆さん613の戒めを覚えて、そしてそれを私たちはきちんと守っていけるでしょうか。そういうちょっと神経衰弱ノイローゼになりそうなことを実際に やろうとした人たちが実はいたんですね。それが二次説に出てくる律法学者パリサイ人っていう方々です。この時代のパリサイ派の人たちは、そして律法の教師たちはいかにしたらその365、248、合わせて613、日本語にすると無意味になっちゃうんだけど、決して無意味じゃありませんけども、 覚えやすいでしょ。365って 1年の非課税じゃないですか。で248でしょ。で合わせると613。無意味、あ、無意味って申し訳ありません。旧約聖書、立法は意味のあるものだから。でもそれを全て具体的に実際生活でどうやったら実現できるかっていうことをずっと考えて人々に教えていた教師たちがこの20節に出てくる立法学者パリサイ人なんですよ。私たちは民の義というとまず最初にこのパリサイ人的になります。いや、パリサイ人だけじゃなくて、あの、人間はみんなそういうものです。私たちは自分自身でいろいろ立法を作ります、まあ、この旧約聖書じゃなくても聖書の、あの、クリスチャンなんか生地旧約聖書知ってるから立ち悪い、あ、立ち悪い、いや、立ち悪いというか、いくらでも厳しい人に厳しくなれるんですよ。だって例えば旧約聖書の中の一番こう道徳的、道徳律的なところを持っている十戒、テンコマンドで、その十の戒めだって完全に守ろうとするならば私たちは守りきれっこないからですね。十戒全部言えますか皆さん、今あの聖書の勉強を始めた、ね、あの方もいらっしゃって、十戒っていうのを、まあ、できれば覚えましょうと、あ、ぜひ覚えましょうと言って教えてるんですけれども、でも神様を愛すること、そして両親を敬うこと、そして人を愛すること、まあ簡単に言っちゃえばそういうことですね実会の中身っていうのはね。でイエス様は、そして当時のパリサイ人たち、立法学者たちも、この旧約聖書の613の戒めっていうのは2つの戒めに集約されるって言ったんですよ。第一の戒めは新命記の6章にありますよね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。そして2番目はレビ記の19章にありますよね。あなた自身を愛せるようにあなたの隣人を愛せよ。それで2つに集約される。だから神を心から力を尽くして愛すること、そしてあなたの隣人をあなた自身を愛するように愛せよ。この2つのことでも私たちが徹底して守ろうとするならば、私たちはどうしても困難にぶつかります。まあ、最初から諦めたら意味ないからね。で、立法っていうのはそれにチャレンジすべく私たちは励ますんですよ。何のためにかというと、私たちをイエス・キリストのところに連れていくために立法っていうのはあるんだと。私たちをイエス・キリストのもとに、救い主のもとに導くための、まあ、盛り役として、まあ乳母みたいなものですね。だからその導き手として立法っていうのはあるんだ。だから私たちが心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして神を愛そうとするでしょ。皆さん愛そうとしてますよね。日曜日礼拝にやってくる、そして神の御言葉を聞く、そしてそうだ、私は神に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして従っていこうと決心する。ところがそこから礼拝が終わります。そして、生活の中に戻ります。もうその次の瞬間に私たちは神様のことをボーンと忘れてね、お手様のことを中心にして生き始めちゃう自分がいるわけなんです。私たちはどっかで神様を第一とする生き方から外れてしまうことが多いです。神様を愛してます、本当に神様のことを忘れません、いつも神様のことを考えて心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたを愛します、そうありたいけれども、私たちはそこからとてもとてもずれやすいものであることを認めざるを得ません。そしてレビ記19章のように、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛せよという戒めを本当に果たせているか、難しいですよね。本当に私たちはすぐ隣にいる 人の思いをも裏切ります。すぐ周りにいる人たちのことを配慮することができなかったりします。優しくしよう、愛そうと思うんですよ。ところがそれがうまくいかなかったり、 ものが見えてなかったり、考え方がずれてたり、いろいろ私たちの中には生まれつき自分勝手に生きてきた生きる習慣があって、そしてそれが私たちを縛って罪の中に縛りつけて、なかなかその教えられている通り生きられない現実があるわけです。ところがそんな私たちにイエス様はこうおっしゃいました。あなた方の義が律法学者パリサイ人の義に勝るものでなければ、勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。困ったね。我々みんな天の御国に入れないよ。これをそういう意味で取ったら、私たちはそういう意味で取ったら自分自身の義で天の御国に入れるというようなものでは決してないです。でも私たちはこの御言葉を本当に喜びを持って聞くことができます。それは私たちの義は律法学者やパリサイ人の義に勝るものだからです。でさっき言ってることと矛盾してるってお考えですか。いや、クリスチャン、私たちの義は私たちの行う義ではない。私たちの義はイエス・キリストにあるんです。イエス様が十字架の上で罪そのものになられて私たちのために命を捨ててくださった。そしてそのイエス様が今私たちのために復活して生きていらっしゃって、私たちをイエス・キリストのうちに保っていてくださるんだ。私たちはここでこの水のバプテスマを受けました。水をくぐって、そしてイエス・キリストと一つになりました。そう書かれてますよね、ローマ人への手紙の書かれてるじゃないですか。私たちはイエス・キリストの死に預かるバプテスマを受けたのだから、イエス・キリストのと共によみがえるんだ。皆さんね、バプテスマってただ水にジャポンって沈んでブクブクっていってひょこんって出てくるだけのものだってお考えにならないんだけどね、我々にはそう見えるかもしれない、そう見えるかもしれないけれども、神様サイドではそうではないのです。バプテスマっていうのは私たちがイエス・キリストを心から信じ、そう、この方がこのような罪人の私の身代わりとなって十字架の上で命を捨ててよみがえってくださったことを信じ、そしてこの水をくぐるときに、私たちは神様の目から見るとこのバプテスマを通してイエス様と一つになっていくんですよ。結ばれるんですね。今まだそういう実感がないかもしれない。これ今そこの新人のね方の学びでもやってるとこなんですけれども、感覚的にわからないかもしれないです。私たちはイエス・キリストと今一つに結ばれています。そう思えなくても、そう感じなくても、よくわかんなくても、理屈が、私たちがそう信じてこの水をくぐるときに、私たちはイエス・キリストの死に預かるバプテスマを受けた。そしてキリストと共に葬られ、キリストと共に黄泉に下り、そしてキリストと共に復活させられるんですよ。神の力がイエス・キリストを死から蘇らせました。私たちも罪の中で死んでいたものです。そしてその死の中から神の力によって私たちもキリストと共に復活したものなんです。コリント人への手紙に書いてありますよね、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。それは全てが新しくなるだろうって言ってません。全てが新しくなるかもしれないとも言ってないんです。誰でもイエス・キリストのうちにあるなら、今あるなら、その人は新しく作られた。ニュークリエーションだ。新しい創造なの。 すべてが新しくなったのです。あそこのところはアオリストっていうギリシャ語の辞世で書かれていて、もうそのことが完成した文法の表現で書かれているんですよ。すべてが新しくなりました。だから私たち一人一人クリスチャンは今イエス・キリストにあって生きているんです。そう見えなくても、そう感じなくても、そう理解できなくても、そうなんです。神がそうして、そう決めて、そう実現してくださったからです。ならば私たちは今自分の義に目を留める必要はありません。私たちの義は律法学者パリサイ人以上のもの。なぜなら私たちの義は自分の義ではない。自分の義はもう死んじゃったんです。死んでるんですよ。私たちは、私たちはこの律法学者やパリサイ人のように一生懸命自分の正しさを主張していました。聖書に出てくるこのパリサイ人とか嫌な人多いですよね。でも自分は正しい、で他の人を見下げて自分は神様の前に正しくやってますっていうことを一生懸命アピールする人、そういう人世の中にいっぱいいますよね。自分の正しさを曲げず、そして自分の正しさをなんとか自分で頑張って守ろうとしている人たち。神様はその人たちにではなく、罪人である私たちのために救いとなってくださいました。その方こそイエス・キリストです。ルカの福音書に神様のところにお祈りに行った人たちが2人出てきます。1人はパリサイ人、そしてもう1人は修税人でした。パリサイ人は言っています。主よ、私がこの修税人でないことを、修税人のようでないことを感謝します。私はこれこれ献金して、これこれお祈りして、これこれ捧げ物をしています。そして そこにいた修善人はその神殿に遠く離れて立って、天を見上げることもなく自分の胸を叩いてこう言います。主よ、こんな罪人を憐れんでください。イエス様はおっしゃいました。どちらが神に義と認められて帰ったか、それはこのパリサイ人ではなく修税人である。なぜか、それはその修税人は自分の罪を認めながらも、その義を神様ご自身に委ねたからです。今日後続で詩編読みましたよね。そこにもこうあります。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来るからだ。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩裂けどころは神のうちにある。ここにも神様の前に心を注ぎ出している一人の信徒がいます。彼は自分の罪を、彼は自分の弱さを、彼の自分の貧しさを神様の前に告白し、そして私の救いは私自身のうちにではなく神様のうちにあると言いました。これが神の義を待ち望む人の心です。神様はそのような義を求める人たちを礼拝者としてお求めになっています。自分の義を神様の前に主張するのではなく、神様が救ってくださる、神様が義と認めてくださる、ただ胸を叩き、そしてこのような罪人の私を憐れんでください。それこそがこの八福の三条の水訓の一番最初の心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからと言われている例の小敷の姿です。自分のうちに正しさを見出せない、自分のうちに貧しさしか見出せない、 でもその心は神を慕い求めます。だからこそ神様はその人にご自分の救いと義をお与えになります。今その救いと義がイエス・キリストによって私たちに与えられました。私たちが死を信じバプテスマ水をくぐるときに神様は私たちをイエス・キリストと一つにして、私たちの義ではなくイエス・キリストの義が私たちのものになるようにしてくださいました。イエス様はですから律法や預言者を廃棄するためではなく成就するためにいらっしゃいました。律法を成就するというのはまずイエス様ご自身が律法の成就なんです。それはただ単に旧約聖書に書かれている預言がイエス様によって実現したというだけのことではありません。律法の求める全ての神の前の正しさの基準がイエス・キリストによって完成したからです。イエス様は何一つ罪を犯しませんでした。そして余すさえそれ以上に人々の罪をその身に負って、その身を神様の生贄に捧げました。それはそのイエス様を信じ彼に従ってくる人たちの一人一人にご自分の義を分け与えるため、そしてそのイエス・キリストの御業によって、そのイエス・キリストの御名によって私たちが罪許され、そして神の子供とされ、そして私たちが神と一つになるためにキリストはそれをしてくださった。ですから私たちはその旧約聖書を喜びを持って読みます。時々ね、この、まあ、特に旧約聖書の律法っていうのは3種類あるんですよ。だからそれ全部ね守ろうとするとちょっと難しいところがあります。例えば儀式のための律法っていうのがありますよね。レビ記なんか生贄の捧げ方が細かく書いてあります。幕屋の作り方が細かく書いてあります。でそういうのを全部正しくその書かれている通りにやろうっていうのが現実的にまあ無理だし、それはユダヤ人向けに書かれていることがあります。でもその他にも旧約聖書の律法の中には民法みたいなものもありますよね。要するに神の民が共に生きていくためにお互いをどのように愛していったらよいか、そのような民法的な教えがあります。そして実会のように私たちに神に従って生きる者の心を教えてくださる道徳的な部分もあります。儀式的なところは文字通り今私たちは守ることができないし、また守る必要もありません。あるいはユダヤ人が儀式をする時の律法ですから。でもその生贄のシステム、そこにイエス・キリストが実現してくださった贖いというものの実質がその儀式的な中に表現されていることもまた確かですから、その一点一角も私たちは軽んじることはありません。そして民法的なところはどっかでやっぱり私たちのこの社会を変えてきました。今この世界に福祉があり、今この世界に社会的な正義があり、そしてどっかで人は神の前に互いに愛し合って生きていかなければならないという教えがこれほど地球を覆っているのはこの旧約聖書の律法を通してだと思います。当時のこの旧約聖書というのはえらい古いものなんですよ。この旧約聖書のモーセの律法に匹敵するぐらい古いのは、例えばギルガメッシュ叙事詩なんていうのがありますよね。昔の古文書です。でも今そのギルガメッシュ叙事詩を読んで、そしてそのギルガメッシュとエンキドの話を、ね、読んでね、うわーっつって私の人生変わったっていう人いませんよほとんどの人読まないじゃないですか、物語としてね。でもこの旧約聖書のに書かれている教えはハムラビ法典とかと時代的にはかなり近いですが、それでもそれら全てを上回っています。 私たちが互いに愛し合って生きるために、具体的にそれは私たちの生きる道を教えて光を与えてくれます。だからその民法的な部分は私たちの人との関わりの中で大いに私たちを導くことでありましょう。また定めにその実会に代表される 道徳的な部分、私たちの心に関すること、神を愛し隣人を愛していく、そして自分を愛し本当の意味で愛していく、エゴじゃなくて、ね、エゴイズムではなくて本当に自分を大切にするという、その心の部分は私たちがクリスチャンとして守り、そして大事にしていかなければならない部分であります。イエス様はこうおっしゃいました。天地が滅びうせない限り、立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。ですから私たちはユダヤ人に与えられている儀式的な部分を除いて、この旧約聖書の一つ一つを大切にしていく必要があります。そこに教えられている人との関わり、そして神様との関わり、そして隣人への愛、私たちはそれを一点一角も、この天地が滅びない限り、滅びせない限り、私たちはそれをおろそかにしてはならない。そこから私たちは多くの益を得ます。まず第一に、私たちはそれによってキリストを必要とさせられます。だって例えばね、盗んではならないっていう実会あるでしょ、まあ、これからのこの後で21節以降そういうことをずっと説明、イエス様の説教が続きますが、例えば盗んではならないという戒めがなかったら、私たちは自分が必要だと思えば、そして自分がいいと思えば、そして周りの人が気にしなければ盗んじまおう、終わっとこうみたいなことがいくらでもありますよね。立法は私たちに盗んではならないと教えます。人のもの、人のお金、人の時間、人の労力、いろんなものです。人のもの、神のもの、私たちは多く盗んでしまうものです。でも立法は盗んではいけないと教えています。隣人のものを欲しがってはならない。ギクいい車乗ってんな、欲しいなとかねいい家にお住みですね、いいな、欲しいな、羨むなと。殺してはならない。いや、殺しませんよね。でもイエス様はさらにおっしゃいますよね。兄弟を憎む者は、兄弟に向かって腹を立てる者は、兄弟に向かって我が物という者は、殺しているのと同じだとイエス様はおっしゃいます。まあ後でまた学んでいきますけれども、立法は私たちに自分の罪、身勝手さ、弱さを本当に鮮やかに照らし出します。多くの方々はそれを認めたくないから聖書を読みたがらないんですよ。人々はそれで裁かれると思うから、その教会に近づきたくないんですよ、光だから。でもクリスチャンは知ってます。なんかどっかで聞いたようなものですけどね、チコちゃんじゃなくてもいい、クリスチャンは知ってます。それはその光に照らされるならば、私たちはそれを自分がその罪の責めを負う必要はないということをクリスチャンは知っています。それは私たちを愛し、私のために命を捨ててその愛を示された神様の一人子、 イエス・キリストが私たちのために与えられたことを感謝するためなんだ。私たちが神を喜び、そして今キリストと一つであることを喜び、私たちがキリストの中にあることを喜び、時々よくわかんなくなる。イエス様は皆さんの中に住んでいらっしゃいますよね、聖霊として。でも私たちの存在はイエス・キリストの中にある。先ほどのコリント人は誰でもキリストのうちにあるなら、私たちはイエス様の中にあるんだか外にあるんだかよくわかんないけど、なんかメビウスのわかんないけどね。でも私たちはイエス・キリストとよくわからんけれども、とにかく私が主の中にあり、主は私の中にある、それでいいんです。そのことを深く認め、深く喜び、そして深く感謝するために、今律法は私たちにその光を照らします。だから私たちがいくらでも罪を照らされるなり、あ、別に好んで罪を犯せって言ってるわけじゃないですよ。自分の罪に気づかされるたびに私たちは感謝を捧げます。自分が小さいものであることが分かるたびに神様に感謝します。自分が愛の足りないものだということが分かるたびに神様に感謝します。本当に自分の罪が見えるたびに、私たちはそれをイエス・キリストにあるゆえに、私たちは神に感謝するものであります。兄弟姉妹、私たちはイエス・キリストを本当に喜びましょう。私が神の中にあり、イエス・キリストの中にあり、そしてキリストが私の中にある、それは本当に偉大な真理です。私たちがキリストの中にある、そしてキリストが私の中にいる、それが本当にクリスチャンの大きな喜びであります。ですから主は大胆にこうおっしゃいます。まことにあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者パリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。私たちの義は、イエス・キリストは律法学者パリサイ人の義に勝る義であります。だからこそ私たちは喜びながらその律法の光を喜んで受けます。罪が示され、そして弱さが明らかにされ、傷のついたところが正されて、私たちはその全てを神の光の中に差し出していく。私たちがそれを神の目の前に差し出していくなら、全てが光になるのです。昔の電卓ってあったでしょ。最近はみんなスマホだけど、あれに昔プラスマイナス、こう矢印になっているキーが1個ついてました。変換キーって言ったかな、プラマイを逆にするキーがあったんですよ。知らんか多分知らんかね、昔の人ですから。それをポンと押すとマイナス1万がプラス1万になるんです。イエス様はまさに変換キーのような方なんです。私たちの負い目を全て神への感謝と喜びに変えてくださいます。私たちの重荷をすべて神様への賛美に変えてくださいます。私たちのマイナスがすべてイエス・キリストにあるプラスに変わり、そして私たちは神を喜ぶ民になるのです。私たちはそうしてイエス・キリストを喜ぶ者として歩む。だから私たちは恐れることなく神の前に出ましょう。そして恐れることなく人と互いに愛し合いましょう。私たちが自分の小ささ、弱さにぶつかることを恐れてはなりません。だって人は一人でいるのは良くないとおっしゃいましたよね、神様。そしてアダムのためにエヴァをお作りになりましたよね。人は一人でいると自分の弱さに気がつかないんです。人は一人でいると自分の小ささに気がつかないんです。私たちの周りにいる人は自分自身を照らす、まあちょっと
スタンドペーパーみたいな人もいますけどね。でもそれによってそういう人が周りに備えられていることによって自分が分かる、そして自分の限界も自分の弱さも自分の小ささも私たちには見えてきます。私は人を削る砥石よみたいなね、荒砥石よみたいなことを言う人もいますけれども、でも荒砥石って大変なんで、自分がどんどん削れていくからで小さくなっちゃう。本当の意味で小さくなればいい。そして小さくなって神の前に小石として出ていけばいい。これ以上は言いません。イエス様はそんな私たちに神の前に本当に霊的な小じきになるようにと、この御言葉を大胆に教えてくださいました。立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。この戒めのうち最も小さいものでも破るもの、そして破るように教えるものは天の御国で最も小さいものと、そして守り、それを守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれる。私たちは互いに励まし合って、そしてお互いに神の戒めを本当にその身に表すものとなりたい。それは私たちがいわゆるこのパリサイ人のようにご立派な人になることでは全然ありません。そうではない。それは私たちがただ罪許された罪人としてイエス・キリストが私たちにしてくださった大きな恵みをこの身に表すものとなることです。それこそがイエス様が私たちに与えようとしている新しい命の生き方です。お祈りします。天の父よ、あなたは私たちに義なるイエス・キリストを受け取るようにと、この旧約の立法をお与えくださいました。まことに神の前に立ちうるものはありません。ただ自分の欠けを認め、罪を認め、ただ神の憐れみを、神ご自身を慕い求めるものを、あなたは義なるものと呼んでくださいます。どうぞ私たちの義ではなくイエス・キリストにある義を、私たちの罪ではなくイエス・キリストが負って、そして処理してくださった贖いの大きな恵みを、私たちが褒めたたえる主の民として成長できますように。感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌います。聖歌の451番、神なく望みなく、この歌を持って この一時、もうこの一つのことだけしっかりやってこうという最後でしたけれども、神を心から褒めたたえ、そのことに私たちは集中し、そして神とのために生きるものでありたいと思います。では礼拝の献金をします。献金強制ありません。おのおの死に対する献身と感謝の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。それでは奉献の祈りをお願いします。
天の父なる神様、今日のため賛美します。この1週間、私たちをいろいろな状況の中から守ってくださり、ありがとうございます。私たちが毎日忙しさの中にあっても、どんな時でも神様のことを忘れないように、イエス様と共にあることを過ごせるようにしてください。また私たちは神様が私たちを愛するように自分自身をも愛せていないことが多いです。神様が愛してくださるように自分を大切にし、またその上で隣人も同じように大切にすることができるものとしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がご用のために用いてくださいますように、御手においただし感謝して、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に心を合わせ、声を一つに主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天に増します我らの死よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正へ祝祷を持って礼拝を取りましょう。
Thank you.
します。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世の限りなくありますように。アーメン。祈りと御言葉に思いを用いる時としましょう。